皆様おはようございます。では一言お祈りをして、それから、今日の御言葉をご一緒に、読んでまいりたいと思います。愛する天の父様、台風接近の中ですけれども、このように、いつもと変わりなく神様に礼拝を持って一週間の始めと、導かれますことを心から感謝するものです。どうかこの、朝の礼拝を祝福してくださり、御言葉を通して一人一人が取り扱われ、そして神様の御心に触れ、そして備えられて新しい習慣を全うすることができるよう力を与えてください。今途中にある方々おりましたら、安全にこの場へとお送りください。またどうしても出席できない方々もあられると思うので、その方々はそれぞれの置かれた場所で神様に祈り、また神様に心を向けるひとときを備えてくださいますよう心から祈るものです。聖霊なる神様にすべてお委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。先週、皆様どのような1週間を、お過ごしに、なったでしょうか。教会は、先週、水曜日には、週報にも書いてありますが、久保なべさん104歳の、姉妹をですね、天にお送りいたしました。亡くなるその前日のお昼まで、お話もし食事もし、普通と変わらなかったと聞いておりますが、夜中、急変いたしまして、神様のもとに、旅立って行かれました。その葬儀が、木曜日に、ありました。それから、水曜日ですね、それから木曜日は、私たちの教会に本土から24名の牧師先生あるいは牧師夫人の方々が来られてですね、沖縄で、こう牧師先生たちのセミナーがあって、その3日間のセミナーを終えて、ご親教会に、来られて、街道を見学したり、またご親教会のことを少しお伝えする、そういう機会も与えられていました。ですから私たち、この、去った1週間、それ以外にも個人的にいろんなことがですね、あったと思います。で、また私たちはこの6月、こう久保なべさんもそうですけれども、金島明子さんも事故で神様のもとにお送りいたしました。で、そういう一人一人の生き様を考えてみますときに、私たち人間はどのように生きて、どのように神様から与えられた命を全うできるかと、そのことをですね、考えさせられることです。今日皆様と一緒にお考えしたいことは、どのような人がどのように置かれたのか、それから人はどのように置かれたのかと、それからどのような人が置かれたのかということをですね、私2つ少し考えて聖書から教えられたいと思っています。どのような人が置かれたのか、それからもう一つは、人はどのように置かれているのかということをですね、2つ考えてみたいと思います。今日創世記の2章を御言葉として選んでおりますけれども、この2章は1章が天地創造万物を神様が 創造されたこと、そのことが述べてある箇所の後にこの2章がですね書かれています。で、1章が世界の創造のことが書かれているとするならば、2章は人間を中心とした創造された世界のことが2章以降書かれていくようになります。ですから神の創造が1章に書かれ、そして2章は創造された人間を中心とする世界がどういうふうに歩んでいくのかっていうことがですね、書かれて、いるわけです。司会者には2章の8節だけを読んでいただきましたけれども、私は2章の4節から15節までをですね、こう頭の中に入れてもらいながら御言葉を読んでみたいと思っております。で、2章に変わりまして、2章の4節以降ですね、1章の1節から2章の3節までと違う大きなポイントが出てきます。これに気づかれたでしょうか。それはですね、4節で、これが天地創造の由来である、主なる神が天地と天を作られたとき、そして5節にも主なる神がと書いてあります。そして8節にも7節にも主なる神はと、そして9節というふうに続いていきます。1章の1節から2章の3節にかけては主なる神という言葉は出てきません。出てくるのは神がという言葉が出てきます。しかし2章の4節以降には主なる神がというふうに神様を紹介しています。神様は聖書の中では、神という言葉が出たらこれは力あるか、とても大きな存在であるという、その力を表すそういう神の存在ですが、主という言葉が出たらそれは憐れみ深い、ご愛なる、愛なるお方ということがですね、聖書の中で言われていることです。ヘブル語の違いを言うならば、エロヒムとヤーウェというこの二つの神の言葉がですね、使い分けられているんです。で、この2章の4節からこの聖書のこの舞台が、主なる神、憐れみ深い神様、そのお方が私たちに導いて、私たちをこう働いて、私たちに働いてくださいますよと、まあ、そういうことがですね、ここに、聖書は、私たちの神は力あるお方だけれども、それとともに私たちを愛してくださる慈しみ深いお方だって、そのことをですね、私たちに語りかけてくださるわけです。さて、そのような主なる神が私たちにどのように関わってきてくださるのかと、聖書を私たちは読んでいく必要があるわけです。まず、第一に、どのような人がエデンの園に神様は置かれたのかということですけれども、聖書を読んでみると、4節以降を読んでみるとですね、主なる神が4節、地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えてなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと、聖書は私たちに書いて、いるのです。人は土の塵で作られたと言うんです。土の塵で人を形作ったと聖書は語っています。人は霊長の この万物の霊長だと私たち人間のことは言われることがあって、非造物の作られたものの冠であると私たち人間は聖書の中でもまた一般的にも言われていることです。で、聖書は一章の26節を読むと、我々にかたどり我々に似せて人を作ろう。27節一章、神にかたどって人を創造された。神はご自分にかたどって人を創造されたと聖書は語っています。ですから私たちは神様に似せて作られたと。この神様、まあ言葉で言うならば力ある神様、大きな存在である神様、それに似せて作られたと、聖書は私たちにはっきりと語っています。しかし同時に人は土で作られたとも聖書は私たちに語っているわけです。ですから神様に似せて作られた私たち人間というのは、尊厳を持って大いなる神のこの存在に似せて、神様のご性質に似せて私たちは作られたと同時に、あの土、脆い土、吹けば飛ぶような形を作ったとしても、それが簡単に割れてひび割れてしまうような、そういうとても弱い、そういう存在として私たちは作られたと。ですから私たちの人間の中には、神様に似せて作られた尊厳さ、大きさと、それから土の塵のようにとてもこの弱い、そしてこうグラグラ動いてしまう、そのようなある意味で卑しい、神に比べると劣った、そういう弱さを持った性質が私たちの中にあるということが聖書で言われていることです。これは私たちに聖書が何を語っているかというと、私たち人間は高ぶってはいけないって、神様の前に作られたものとして私たちは神の御心のうちに生きていく、そのことが大切だと、そのように私たちに語っているということができます。パスカルも、人は人間は考える足だとパンセの中、書物の中で言われました、書きました。それで私たちは考える人間なんだって、こう物事を想像することのできる人間なんだと私たちは考えますけれども、でもパスカルは同様に足であると、あのパピルスのように風が吹けばこうなびいてしまうような、簡単に折れてしまうような、そういう足でもあるとパスカルは言うんですね。彼は哲学者で数学者でキリスト信仰を持っているこの方でしたけれども、で彼のこのパンセの内容をこの一文だけ取り出してではなくて、その前後を読んでみると、パンセが言いたかったこと、そしてパスカルがぜひ私たちに書き残しておきたかったことは、人間は考える足だけれども、とても良い賜物を神様からいただいているけれども、私たち人間はとても弱い存在なんだって、ということがですね、このパスカルが言いたかった。だからこの弱い私たちが、欠けている私たちが、こう人生を生きていくときに、この私たちを創造してくださった大きな神様に抱かれながら、導かれながら、愛されながら、満たされながら、私たちは歩んでいく生き物ですよって、そのことをですね、パスカルはこのパンセの中で、人間は考える足だと、そのことをですね、私たちに伝えているわけです。 で神様はそのように土の塵で作り、そして神様に似せて作った私たち人間ですけれども、でもですね、神様はなんとですね、私たちをこの最初の人間アダムとエヴァを考えるとですね、特別待遇をしてくれたって書いてあるんですよ。すべての生き物は、人間以外は野放しのような自由にこう行くことができる、過ごすことができる。でも人間は、アダムはエデンの園に、神様の用意した園に置かれたって聖書は言うんです。ですから人間は聖書を読むと特別にこの待遇をしていただいた、そして園が与えられて、しかも名前が与えられているエデンの園に私たちは置かれたって、アダムは置かれたって、それは神様が人間をどれほど慈しんでいるか、愛しているか、そのことがですね、このアダムを通して私たちは、神様が人間を、どのような人間でした？それは神様の似姿であり、でも同時にとても弱い性質を持っている、神様を本当に必要とする、そういう人間を神様はエデンの園に置かれたっていうことになるわけですね。そのことは今もって私たちの人生の中でも、生涯の中でも経験することです。どう生きていったらよいかわからない、目標が見つからない、本当に助けてくださいと、本当にこの自分はどうしたら過ごしていけますか、どうしたら目標を見つけますか、どうしたら人々との関係の中で生きていくことができますかと、大勢の人たちがですね、思い悩んでいるわけですね。でもそんな中で聖書ははっきりと、私たちはどのような人だってはっきり示してるんです。神に似せて作られたとても尊厳のある人間であると同時に、土の塵で作られたとても弱さを持ってる、そのかけたる本当に助けを必要とする人間ですよと、そのことがですね、私なんです、そして一人一人なんです。そのことをですね、聖書ははっきりとこの創世記の2章の中で私たちに語っているんです。そしてそんな人間をですね、神様は特別にエデンの園に私たちを置かれたって言うんです。そのエデンの園は、そのどういうところかということを考えると、実節から14節の中にですね、エデンの園がどういうところであるっていうことがですね、書かれているんです。アダムがそこに置かれたわけですけれども、神話のように、物語のように、いつかわからないで、どこもわからないで私たちが生きているということではなくて、聖書ははっきりとエデンの園に置かれて、しかもそこには4つの川が流れていて、しかも名もない川ではなくて、4つの名前をきちんと書いて、これは空想の世界ではない、神様がエデンの園にこの人間を置かれたって、そして神の慈しみが、神のご愛がそこに豊かに流れていたと、そのことをですね、聖書は私たちに語っているんです。その4つの川、エデンから1つの川が流れて出ていた。園を潤し、そこで分かれて4つの川となっていた。第一の川の名はピションで、金を産出するハビラ地方全域をと巡っていた。その金は良質であり、そこではまた琥珀の類やラピスラズリも産出した。第二の川の名はギホンで、クシュ地方全域を巡っていた。 第三の川の名はチグリス川、チグリスで、アシュルの東の方を流れており、第四の川はユーフラテスであったと聖書ははっきり書いてるんですね。ですからエデンの園が今のチグリス・ユーフラテスを真ん中に、イラクのあたりですね、そこを中心に第一の川、そして第二の川が、そして第二の川はギホンという名前で、クシュ地方全域っていうので、聖書の中でクシュ地方というのはエチオピア、エジプト、アフリカ大陸をですね指しています。ですからきっと第一の川はこのピションという川ですけれども、ハビラ地方全域、そして金や、そして、そういう貴金属を産出することのできたところだと考えることができるんですね。で、これはノアの洪水の前ですから、今の私たちのこの世界とこう変わっている、このノアの洪水の時に天地万物がすごい大きな変化を遂げましたので、その前のことですから、このエデンの園がどのあたりかということをはっきりと考えることは難しいことでもあるんですが、でもその川の名前からユーフラテス、チグリス川を中心にアフリカ、そしてエチオピア、エジプトのあたりを流れる川、そしてもう一つは東の側に、チグリス、ユーフラテスの東側にあったのではないかと考えることができます。そう考えてみるとですね、この面白いことにカスピ海に流れるものと、それから、ペルシャ湾に流れ込むものと、それから地中海やナイル川に、紅海に流れていく、そういうこの大きな枠組みですけれども、そういうことがですね、こう聖書を読んでて想像されることです。ですからこのエデンの園が空想の世界で書かれているのではなくて、神がこの創世記、モーセが書かれたと書いたと言われていますけれども、このアダムが最初に置かれた場所、それがですね、エデンの園と言われる広範囲にわたる地域であったということがですね、考えられることです。まず第一の、どのような人が園に置かれたかというと、それは神に似せて創造された尊厳のある人間と同時に、土で作られたことですから、とても弱さや欠けたるところのある、助けを必要とする、そういう人間が、アダムがエデンの園に置かれたということがまず第一のことです。では人間はどのようにエデンの園に置かれたかということですけれども、聖書を読んでみると15節、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたって書いてるんですね。この15節から、人がエデンの園にどのように置かれたかと考えると、2つ考えられますね。1つは耕すためです。2つ目、守るためです。治めるためです。神はこの天と地を作り、そして人に言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、治めよって言われたんですね。動植物には治めよとは言わなかった。人間だけにこの世界を治めるようにって、埋めよ、増えよ、地に満ちて治めなさいって言われたんですね。ですからこの15節で見ることができるように、神様はエデンの園に人を置かれた。その置かれた人は尊厳さと弱さを両方兼ね合わせているものですけれども、その人間は エデンの園で耕し、そして治める、守るためにエデンの園に置かれたって聖書は書いているわけです。エデンの園ですから、もう働く心配もない、耕す心配もない、自由にこの木の実、そして食物、魚、そして動物たち、本当にこう気にすることなく自由奔放に寝て食べて食って、また寝て食べて食って散策しというこう、なんかそういうイメージがですね、どうしてもあると思いますけれども、でも備えられた園でしたけれども、神様は人間に耕すように、そして守るようにと言われたことでした。耕すという言葉からですね、文化という言葉が生まれてくることは私たち誰でも、心に留めていることですね。英語で耕すはカルティベイトということですけど、それからカルチャーという言葉が生まれてきています。ですからヘブル語も聖書の言葉をたどっていけば、そのように人は文化を生み出すことのできる、そういう存在だと、そのように考えることができます。それとともに神様は守るようにって言われたので、管理をする、治める、整える、見守る、そういう役割もですね、私たちに与えられていることです。もともとエデンのエデンという言葉は喜びという言葉にも関係してるんですね。ですから喜びのその、そして私たち神様がそこに、私たち先祖アダムを置いて、エヴァもそこに置いてくださったということは、神様が喜びを体験する、そのような生き方を目指していきなさいと語っていることにもなりますね。働くことが喜びになっている方おります？私は働いてとても嬉しいなって、はい、手が上がってますけど、感謝ですね。聖書は働くこと、耕すこと、動くこと、それは喜びなんだって、いやいやながら働いていくっていうことではないって聖書は言うんですね。神様から預かったものを、これを管理し納め、そしてそれを耕していくって、自然界は、この自然は神様が備えてくださったものですが、この私たち人間の役割は、神様が備えてくださったものを、それをさらに整えていくって、高めていくって、気づいていくって、という役割がですね、私たち人間の中にあるわけです。ですから私たちの働きというのは神様との共同作業になります。神様は言いっぱなし、命令しっぱなし、生みっぱなしということではないんですね。神様は私たちにこういう自然界の恵みをいっぱいにふんだんにお与えくださって、そしてそれを私たち人間がどう耕していくか、どう守っていくか、どうそれを築いていくかということが、とても大きな課題となるわけです。ですから神様はエデンの園に人を置かれたんですけれども、それは耕すため、そして守るため、そのような私たちにその生きがいを、使命をですね、与えてくださったということになります。ですからそのことをこの聖書の中から確認しておかないと、何のために自分は働いているのかなって、自分の欲求を満たすために、自分が偉くなるために、自分がポジションを得るために、自分がというふうにですね、考えているのと、聖書があなたにこのように場所を取っておきましたよって、ここにあなたを置きますよって言われた、その意味が耕し、守るという 大事な意味を神様が私たちにお与えになっているということを知るときに、私たちはですね、神に祈り、神の助けを得、そして目標が与えられ、そしてやる気が与えられ、忍耐が与えられ、前進していくって、そのことをですね、私たちは、導かれて頑張ることができるんです。ですから私たちはまた人間がどのようなものなのかってこと、そのことも聖書から教えられてないと、見ていないと、もう自分で勝手に自分はこういうもんなんだって、ダメな人間なんだって、やってもうまくいかないんだって、もう失敗続けるものなんだって、後ろ向きになってしまう、そういうことが私の周りにたくさんあるんです。でも聖書は言うんです。尊厳を持ってますよ、あなたは神 に似せて作られましたよって。でもそれだけではなくて、弱さも確かにあるって。でもその弱さが与えられているのは、おごり高ぶることではなくて、神より上だっていうことではなくて、神を神として礼拝し、神に仕えるものとして私たちは生きていくんだって。そして神様は必ず弱い私たちを助けてくださる、憐れんでくださる、愛なるお方なんだって。そしてその神様は私たちに場所を取っておいてくださるって。みんなが同じ場所に住んでるわけじゃないんです。この世界に住んでるのは一緒なんですけれども、でもそれぞれが違う場所に、違う部分に私たちは生きてるんです。神がそこに私を置かれたんだって。そこで私は人間として、神の願う人間として、そして神様から与えられた使命を全うするんだって、そういう中で目標を見出し、そしてそういう中で人に仕え、互いに協力し、私たちは人生を歩んでいくということになるわけです。私たちはややもすれば、神様から、憐れみ深い神様から与えられたものを自分のものだと思ってはいませんか。使っているのは私たち人間だって、私たちが自由にしていいんだって、すべてのものは神様から与えられたものであるにもかかわらず、人間は勝手に自分で使っている状態なんですね。命も空気も光も、すべてこれは神のものです。神のものを私たちは預かっている、与えられていることなんです。私たち人間は自分勝手に神からのものを使い、そしてこのことに気づかずに不平や不満や心配をしているというのが私たち人間の姿だということができます。でも聖書は私たちを、神様がアダムをエデンの園に置かれたように、私たち一人一人もこの小屋教会に、そしてそれぞれの家庭に、学校に、職場に、神様は置かれて私たちを導いておられる、慈しみ深い主なる神であると、そのように聖書はですね、私たちに語っているんです。ですから私たちです、神様に感謝してですね、このエデンの園に置かれた、アダムのことを覚えて、私たちの人生にも生かしていけたらと心から願います。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。神様はこの天と地万物を作り創造し、それは私たち人間のためだって聖書は言うんです。そして神に似せて作り、私たちをまたその神の庭を、神の舞台を、神の生活を私たちが担っていく、 そのことを本当に心から願っておられる方です。私たちはあまりにも多くのことを与えられて当たり前のように思ってますけれども、これらすべては神のものである、そのことを覚えて、私たちはまた神から与えられたチャレンジを御言葉に沿って、またこれからも共に歩んでまいりたいと思っています。どうか新しい7月を迎えました。どうか私たちが本当に聖書の御言葉に寄り添って、また神様の御心のうちに歩むものとさせてください。また祝福のもといと変えさせてくださいますよう心から祈るものです。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。